ラジオネームブライトマンさんからのメールです。2015年末までモーニング娘。に在籍した鞘師里保さんが音楽活動を本格的に再開するそうで、8月4日ファースト EP デイブレイクをリリースするそうです。自主レーベルセイバーを設立し、鞘師自ら全曲作詞に挑戦。ここまで本格的に自分で音楽を作っていくとは思っていなかったので、ますます楽しみです。先行配信を各種配信サイトで2週間連続行うらしく、番組でもおなじみ宮野源人さんが手掛けた Find Me Out が本日から聞けます。正直めちゃめちゃいいです。こんなに進化できるのか、モーニング娘。自体から、さらに進化しています。再来月のマブロンが楽しみです。ちなみに鞘師さん、 MBS でラジオをやっているのですが、初めてのゲストは小泉今日子さん。こちら Spotify で聞けるのでぜひ聞いてみてください。アトロクおなじみ勢で言うと浅井亮さんや佐久間信之さんもゲストでトークしています。ということで、まあね、また私のメールから始まりましたけども、まあ皆さんにもね、知っていただきたかったので、このニュースを最初に選ばせていただきました。ということで、ブライトナイトをスタートです。2021年7月18日日曜日、アンカー、スポティファイ、アップルポッドキャストなど各種配信プラットフォームでお聞きの皆様、いつもありがとうございます。奈良県大和郡山市からお届けするブライトナイト、パーソナリティはブライトマンです。この番組は TBS ラジオで月曜日から金曜日18時から21時に放送されているアフターシックスジャンクション、通称アトロクをベースに、私ブライトマンがただただ喋りたいことを喋る番組です。ということで、まあ、冒頭お話しさせてもらいました、元モーニング娘。鞘師里保さんのファースト EP について。まあ、なんでしょうね、鞘師里保さんはモーニング娘。を2015年の年末に、まあ、卒業されて、でそこからはまあ、アメリカでね、英語と、まあ、あと音楽を、まあ、もっともっと突き詰めてみたいなってことで、まあ、留学をされて、でですね、そのまあ留学されて、で実際、まあ、なんかそのインスタグラムなんかでも、その留学中の様子なんかも動画でね、見せてくれたりして、まあなんかね、なんていうんですか、まあ芸能人の留学っていうのにはなかなかこう難しいところもあったりする気がしていたので、まあどうなるかなとか思いつつ、でもまあそのやりたいことが明確にある人が行くんであれば、まあ全然気にすることもないのかなとか思いつつ、まあ送り出したと言ったら変ですけども、まあ楽しみに待っていたんですけども、実際ですね、鞘師さんが帰ってきたのは2019年の3月、まあもうちょっと前から日本には帰ってきてたみたいですけども、ハロープロジェクトの関連するコンサートにはですね、2019年3月30日幕張メッセで行われたハロープロジェクト 20th アニバーサリーハロープロジェクトひなフェス2019に、まあ、ゲスト出演という形で3年3ヶ月ぶりにステージに復帰されたと。はい、でまあ、鞘師さんすぐね行ったってわけじゃなくて、ちょっとだって、まあ2018年の12月7日に月末、だ11月にアップロントプロモーションとの専属マネジメント契約を終了しているっていうことで、その卒業タイミングとハロープロジェクトとの専属契約のタイミングがずれているので、まあ、それまではなんかちらっとね、まあ関わりがあったりはしたんですけども、まあ、本格的に2019年の3月に帰ってきたと。で、まあでも2019年3月、まあ2019年に帰ってきてからも別に、なんて言うんでしょう、特に明確に音楽をやっているというよりかは、まあ演技だとか、そうですね、まあ音楽もちょこちょこやってる様子は見受けられたんですけども、別に何でしょう、なんか配信で音楽を出すとかはしてなかったんですけど、まあ特にね、世間的なニュースで言うと、まあ、ベイビーメタルっていうそのアイドルグループって言っていいんでしょうかね、 メタルをねメインに、メインにつかメタルをたくさん楽曲に取り入れているベイビーメタルのサポートダンサーとしてね、出ている姿をちょこちょこと見たことあるのかなと。まあなんかニュースにもなってましたし、まあハロープロジェクトのファンの界隈でもあれはサヤシなのかっていうところから始まり、まあ表舞台に帰ってきたものの、ちょっとなんかこうなんていうんですか、嬉しい反面寂しい反面みたいな感じでこうね行く末を見守っていたというか、どうなっていくんだろうなっていうのを見ていて、まあ彼女はまあなんでしょう、歌唱よりもダンスをね得意としていたので、まあ子供の頃からね広島アクターズスクールでパフォーマンスをしてハロープロジェクトに入ってっていう流れもあって、でその中で特にダンスをメインでね頑張ってらっしゃったみたいで、本当にダンスはねまたなんでしょうね、ハロープロジェクトにこう入ってきた子たちの中でも割と群を抜いている才能の持ち主だったんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、そんな鞘師里保さんが、まあ、この度ねファース EP を発売するということで、結構まあなんだろう、ちょこちょこと自分のイベントというかファンクラブなんかでもそんな話をしてたみたいで、なんだろうな、音楽を作っていくってこともやるんだろうなと思ってたんですけど、まさかこうやってしっかりというか形にね残してやっていくとは、そこまで今のところ見えてなかったのでびっくり、特にその自主レーベルを立ち上げたっていうところも余計びっくりって感じでしたけども、はい。でデイブレイクって言えばあれ EP をねリリースするということですね、8月4日に。でこれまあ作詞は基本的に鞘師さんがやって、まあ歌によってはサポートも入ったりしてたみたいなんですけど、まあ、楽曲の制作人ですよね、それが、まあ、宮野源斗さん、まあ、このブライトナイトっていうかアトロクをね聴いてる人にはおなじみですけども、フィロソフィーのダンスとかね、まあ、いろいろ手掛けてますよ宮野源斗さん、あと森崎ウィンさんですよね、代表的なところで言うとね、とか、まあ、あとは、まあ、ちょっとあんまなんだろうな、アイドルに詳しくない方だとまた難しいかもしれないんですけど、アキラサンセットさんっていう方がいて、まあ、この方は割とその、まあ、僕個人的にはまあ乃木坂の楽曲とか、まあ、坂道系の楽曲を割と手掛けているイメージが強いんですけども、こんな方がね参加してくれていたりしますね、まあ、割と坂道、まあ、特に乃木坂の曲は結構昔からね作ってくれてますね、はい。でまあその方の共同制作をされている、これは何て言うのかな、アパッチさんでいいのかなとか、まあ、あとはタカロットさんって方も、まあ、入って、まあそれぞれ、まあまだね1曲しか配信で聴けないようになってるので、これからどういう曲があるのかっていうのは非常に楽しみではあるんですけども、まあ、この宮野源斗さんが作曲してくださったですね、待ってくださいね、 Find Me Out、 これがねもうめちゃめちゃ最高で、まあ特にそれこそリスナーさんというかお話聞いてくださってる方に教えてもらったんですけど、その宮野源斗さんが作って、でベースに竹宮優真さんっていう方も入ってて、まあ、これがもう森崎ウィンさんのフライウィズミーを作っている制作人と、まあ、割と被ってるってことで、まあ、間違いない、それだけ聞いても間違いないと思うんですけど、もうね曲を聞いてみたら本当に何だろうな、その、まあ、楽曲自体はもちろんそのハロープロジェクトにいた頃とはもう全然違う方々が作ってるので、そのなんて言うんでしょう、幅が広がったなというか、なんかあ、鞘師ってこういう曲好きなんだみたいなとこもあるし、あともう鞘師さんのねこう歌がやっぱり進化してる、もちろんダンスをメインで留学されてたんじゃないかなとは思ってはいたんですけど、まさか ここま、こういう進化を歌声の方でも遂げていたとはびっくりな感じでしたね。まあなかなか、なんでしょうね、あのもちろんね、あの歌が得意じゃないってわけじゃないと思うんですけど、まあ他にもねハロープロジェクトでは歌が上手なメンバーとかいたので、まあでもその中でもさやしさんはエースとしてメインで歌うことは多かったんですけど、なんかまた一個ね、そのハロープロジェクトの時とは別のっていうか、なんて言うんでしょうね、ほんと進化したさやしりほうの歌声って感じだったんで、いやーねー楽しみですよ。まあ音楽はねそんなに僕は詳しくはないので細かいことは言えないんですけども、本当に楽しみでございます。でまあなんか一応そのレベル名のセイバーっていうのはですね、まあ、そのセイバーっていう、まあもともと普通にある英単語が由来で、まあ、味わいとか面白み、経験をする、喜びを引き出すとか、さまざまな意味を、まあ、持っていると。で自分の心にあるもののパフォーマンスを通してさらに強く深くさせていきたいという私自身の心がけと通ずるものがあったというのをさやしりほさんが言っていると。でね、このセイバーっていう、レベル名なんですけど、SAVOR でセイバーなんですけど、そのレベル名は S が大文字で O と R の間にハイフンで R だけちょっとこうまた右端に寄ってる感じなんですけど、さやしりほさんのりほの頭文字の R を一応取ってその言葉にアイデンティティを加えたっていう風に本におっしゃってます。まあこの辺はね、本当に自分の感覚の問題なので、まあとね別にレベル名を気にしていろいろ選ぶってこともないと思うので、でもまあこうやってね自分で考えて、しかもなんか個性も出していくっていうのがね、なんか今までのさやしりほさんは割とまあパフォーマンスは自信満々やる方でしたけど、どこか引っ込み思案な感じがあったので、なんかこうやってねやっぱ留学した効果というか、なんか良かったんじゃないかなって思えるようなさやしりほさんの進化を見れてますよ。でデイブレイクの意味の方は、まあ、夜明けを意味するこの言葉、再スタート、また新しい朝を迎えようという思いを込めてさやしさん自身がつけられたと。で夜が明け朝日を見るときはその一日、その日一日がどんな日になるだろうと想像するような瞬間だと思うと。その瞬間にフォーカスを当て、実際の一日の始まりも挑戦するスタートの瞬間でも曲を聴いてくださる皆様の夜明けがより前向きなものになってもらえたらと思いますというふうに、まあね、いろんなインタビューにね答えてるみたいでございます。はい。でさやしさんがね、なんか多分これオフィシャルのホームページで多分掲載されている直筆のメッセージの方も読ませてもらうと、再び自分の歌を届けられる時が来たことにただただ感謝していますと。休業中自ら肩書きをなくし真っさらになった私は、自分の気持ちを時間をかけて一つ一つ整理する中で、やっぱり歌うこと踊ることが好きだと改めて確信することができました。今回心強い素晴らしいクリエイターの皆さんと共に作品を完成させるに至り、完成させる制作過程の中でインスピレーションや学びが多くありました。今からまだまだ進化できることを知った喜び、大きな課題にぶつかった時悔しくてたまらない気持ちになれることがこんなにも幸せなんだとワクワクが止まりません。今の私だからできるパフォーマンスを確実にお届けできるよう努めたいと思いますということで、なかなかね心強いメッセージを聞かせていただいてるなという思います。先ほどね、全曲作詞作曲を手掛けられてるって言いましたけども、5曲目のね、これは何て言うんだろうな、レイザーかな、は別の方が手掛けられてますね。まあ基本的にさやしさんもね入ってのことなので、まあ全曲作詞作曲といっても作詞といっても間違いないんじゃないでしょうか。まあということでね、今回のこの、まあ、EP、まあ、並びにあとあれですね、ソロライブも8月とかに決まっているということなんで、まあ楽しみでしょうがないといった感じです。まあアイドルっていう感じのくくりではもちろん本人は考えてないとは思うんですけど、まあきっとそのアイドル的楽曲を扱っているマブロンでは対象になっていくんじゃないかなと思っているので、 まあ、今後その歌丸さんがどういうふうにこの鞘師里保さんの曲をね取り上げていくのかっていうのも個人的には注目したいと思います。まあ、なかなかね最近そのなんていうんですか、いろんなこう自分たちのね持っているものを出して楽曲制作を行っている元アイドルの方とか、まあアイドルの方とかそれぞれいますけども、なんていうんですか、この鞘師さんがそこに割って入っていけるのか、まあ別にねそこのシーンで活躍してほしいとは思わないですけども、少なくともその歌丸さんの目には触れてほしいなって思ってるところはあるので楽しみにねしていきたいなと思っております。はい、なんでね、まあ、今スポーティファイとかもう何でもいろんな各種配信サイトで聞けるようになっていますので、とりあえずファインドオンミー聞いてみてください。はい、そんな感じでございます。話すことをね特に決めてなかったんで、この後じゃあ何を話そうかって感じなんですけど、ああそっか、別に特に何でしょう、わざわざ話すことではないかもしれないんですけど、この間ね、この間っていうかつい最近の金曜日、またスペースでねブラドキラジオってやらせていただいたんですけど、まあ前回は紙パンツドキドキが、まあ、回線の不具合なんかもあって参加できなくて私だけでねやらせてもらったんですけど、その中でねアメージングカイコマさんが、まあ、割とお話付き合ってもらって、まあ、他の方もねいっぱい喋ってもらったんですけども最初から手伝ってもらってて、その中でね以前紙パンツドキドキが提唱していたアイスボックスにグリーンだからを入れるっていう飲み方をね発展させたものを思いついてやってみたらうまかったんで紹介しますっていうふうに言われてですね、そのアイスボックスっていうアイス、まああれですね、まあ、評価にあたるアイスですけども、氷ですね、グレープフルーツの味のついた氷を、まあ、砕いたものをカップに入れて売られている森永の、まあ、昔からねあるアイスですけども、こいつにですね、まあ、グリーンだからを入れるっていうのが紙パンツドキドキのやり方でしたけども、今回アメージングカイコマさんが発明したのは白ワインを入れるという、なかなかこうなんて言うんでしょうね、もうお酒に振り切るあたりがまたいい感じの発展の仕方だなって思うんですけども、まあ全然どんな白ワインでもいいらしいんです。特にでもなんなら安くてしかも常温の状態のワインを入れるとおすすめだっていうことで、僕もそのスペース終わった後にやったんですけど、めちゃめちゃうまいですこれ。本当ね常温で入れて氷が溶けながら飲むっていうのがおすすめなんですけど、まあなんて言うんだろうな、全然作り方とかまあなんかそのいろいろは違うと思うんだけど、ワインのは今出てこなくなっちゃった、サングリアってあるじゃないですか、まああれもワインに、まあ、フルーツとか漬けたやつだと思うんですけど、まあ言ったら白ぶどうとグレープフルーツっていう、まあ、2種類しか入ってないですけど、まあ、それの、まあ、サングリアって感じで、なんかね、めっちゃ飲みやすいし、ほんとね、おすすめですよ。それこそ、コンビニとかで今ね、それこそ僕買ったの250ミリのやつですけど、ちっちゃいワインも売ってるんで、アイスボックスと、この白ワインを買って、仕事帰り飲んじゃうなんかもねすごいいいと思うんで、ぜひお試しください。一応ね暴力的な味がしたっていうことで、アメージングカイコマンさん曰く暴力という名前を名付けたそうなんで、皆さんもね暴力ぜひぜひお楽しみくださいといった感じでございます。あとはそうですね、まあ、特に喋るようなことがないんですけども、あとあれですね、これを皆さんがいつ聞くかわからないんですけども、関西にいる方でまだ間に合うって方のためにこのオープニングで言っておきたいんですけども、本日僕はねこの後、まあ、大急ぎでね行かなければいけなくなってしまったんですけども、和歌山ミニシアター企画というところにね今月も行ってまいります。で今月やる内容がですね、ちょっと待ってくださいね、 金座座ってあるじゃないですか。まあ、僕ちょっとねまだ見たことないんであれなんですけど、割とお名前を聞く映画だなっていうふうに僕は思ってるんですけども、その金座座を今回和歌山ミニシアター企画というところでかけるみたいです。でこれ一つ面白いのが、ちょっと待ってくださいね、探しながら今喋ってるので、不思議惑星金座座、まあ、これが普通に皆さん見たこともある映画だと思うんですけど、これを撮ったゲオルギー・ダリ・ダネリア監督、ゲオルギー・ダネリア監督が自らアニメ化した作品っていうのがあるんですね。これが空金座座っていう映画なんですけども、空金座座は2013年に作られたらしいですね。でこれを2本連続で上映するという感じになっております、今回は。で、まあ、本日で言うとですね、もうすでに、初回の放映が始まっちゃってるんですけども、空金座座が10時からで、その後不思議惑星金座座が12時からで、その後15時から再び空金座座を上映して、17時に不思議惑星金座座をまた上映すると。でその後ですね、19時30分から作品の解説のトークイベントを、今回はですね、待ってくださいね、はい、今回はですね、東京大学でソ連の学術を研究している立岡さんというですね先生がやってきて、まあこの何でしょう、金座座とか、まあ、あとはそのなんだろう、これを見るにあたってのそのロシア、ソ連かな主にね、はい、の背景をまあ解説してくれるというですね、非常に豪華な作りになっておりますので、ぜひぜひ、まあ本日ね7月18日に上映ということで、なかなか皆さん来づらい状況になっていると思うんですけども、お時間があるよって方はぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、そんな感じでございます。私もこの後もうあと1時間ぐらいで取り上げて行かなければいけないんですけども、和歌山まで行ってきます。はい、ということで、もうさっさとねブライトナイトの方を始めていきたいと思います。本日はちょっと時間の関係上ね、登録の振り返りと、あといただいているカルチャー情報の、話だけさせてもらって、終了となりますので、その辺ご容赦ください。ということで、この後はリスナーフューチャー&パストになります。ここからはリスナーフューチャー&パスト、パスト編。私ブライトマンやリスナーさんがアトロクへ送り、読まれなかったメールとともに振り返りを行い、メールの供養を行うコーナーです。で今回は7月12日月曜日から7月16日金曜日のアトロクを振り返っていきます。ということで早速いこうと思います。でまず、7月12日の月曜日、熊崎和人アナウンサーパートナーの日ですけども、はい、この日はですね、オープニングでは、まあ、熊崎さんがね、まあ、来週、まあ、来週というか明日ですね、7月の19日の月曜日がお誕生日ってことなんですけども、東京オリンピックのね、実況の都合でですね、まあ、明日から3週間ほど、アトロクには参加できないってことで、まあ、誕生日プレゼントを渡しつつ、まあ、ちょっとね、オリンピックのその実況についてもお話ししていました。まあ、寂しくはなりますけども、熊崎さんね、頑張って実況なんかしていただけたらと思います。まあ、オリンピックね、まあ、ここまで来て、いろいろな問題、まあ、それと、まあ、オリンピックには関係ないけども、コロナっていうね、一つ今、世界中でキーワードになっていることがあって、まあ、なかなか国内では、風当たりの強い状況になっていますけども、まあ、オリンピックはさておき、熊崎さんがね、こう、今まで、こう、培ってきたものを、まあ、披露して、まあ、一つね、こう、なんですか、まあ、集大成とは言いませんけども、熊崎さんの間違いなくこれからのね、活動に多大な影響を及ぼす その解説のお仕事であることは間違いないと思うので、まあそれこそまあオリンピックは見ないよって方でもアトロクリスナーの中でその熊崎さんのラジオでの実況を聞きたいなって方はいると思うので、みんなでねまあ聞いて応援できたらなというふうに思います。ちょっとね僕は詳しくないんであれなんですけど、その誰がどのタイミングで実況するよなんかが分かるようになってると嬉しいんですけど、どっかにあったりするんですかね。まあその辺もちょっと探してアナウンスできたらなというふうに思っております。18時半からのカルチャートークはスーパーササダンゴマシンさんがね2ヶ月ぶりの登場ということで、前回はあのちょっと自然あの直前にね熱が出ちゃったってことで代わってもらって、で今回久々の登場になるんですけども、ですね BSN 新潟放送のラジオで日曜25時、まあ、月曜日の深夜1時ですねに、始まったスーパーササダンゴマシンさんのチェ・ジバラというねラジオ番組があるんですけど、それについてのまあご相談やらなんやらで、特にご相談に関しては今回喋りきれなかったので別冊アフターシックスジャンクション金曜日から放送されている配信されている最新回でまあいろいろとあのここで話せなかったことの余談とか相談とかをしているらしいんですけども、まあ、この18時半のカルチャートークでは、まあ、主にこう今までねあのスーパーササナンゴマシンのチェ・ジバラの方でも要はスーパーササナンゴマシンさんともう一つあのいとこが営んでいる企業でお金を出してラジオを自分たちの自腹で始めようっていうので始まっているらしいんですけど、そちらのこういきさつとか今までどうこうしてきたって話をラジオの中でしているんですけども、それのまあ、なんかちょっとあらすじ紹介みたいな感じで今回は放送していました。ですごいですよね。まあもちろんそのエンタメ業界に携わっているということである程度のその下地はあるとはいえ、そのラジオ番組を自分たちで作り、まあ、作るまではいけると思うんです。僕なんかもそれこそ今ポッドキャストっていう別の媒体ですけどこうやってできているのでいくらでもやりようはあると思うんですけど、それをこう地上波といいますか、あの実際に電波に乗って放送しているテレビやラジオ、まあ、今回ラジオですけどそこに載せちゃうっていう凄さ、それこそオファーされてではなくてあくまで自分たちがこの時間帯番組やってないんで流せませんかってことで行くっていうのはなかなかすごいなって思いつつ、でもそこでね生じるその波台であるとかなんかそういうですね、まあ、あとその他局が買った時にはみたいな話がなかなかねこうせちがらいと言いますか、それ先言わないのみたいなところが聞けてですね、非常にその裏側をギリギリまで攻めてお話してくださるスーパーササダンゴマシンさんのチェ・ジバラ、これからもねまだ2回放送されていて、まあ大体の内容は今回の、アトロクでのお話で保管できる。でまあちょっと間に合うかわからないですけども、タイムフリーで今夜までであれば聞き直すことが、第2回はね聞き直すことが可能なのでまだまだ参加しやすいと思いますので、ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。で19時からのライブ&ダイレクトは菅原慎介さん&シックスジェネーションさんの、まあ、コンビでのライブパフォーマンスでした。でガグルの松竹梅ガグルさんのねあの仙台活動に拠点にされている松竹梅レコーズからのデビューということで、まああのなんだろうヒップホップの方なのかなと思いきやそうじゃなくて、まあなんかね菅原さんなかなか面白い音楽をされているのは、まあすっごい幅広いし、なんつうんだろうな、新しい、まあ、あの全然あるのかも分かんないけど俺個人としてはなんか新しい音楽って感じだったんで、ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。なんかかっこよさと面白さのバランスが絶妙でございます。で20時からのビヨンドザカルチャーですね、西田豪太の 80s ポップ戦国武将図鑑デュランデュラン編の第2弾ということで、まあ先月ね第1弾としていつまでだったかな、ちょっと待ってくださいね確認不足ですけども、パート1では1985年の夏までのデュランデュランをお届けしたけども、まあこの夏からガラッとこうデュランデュランの様子が変わっていくということでパート2に分けての放送ですね。で何でしょうね、まあ詳しい話はねもちろん聞いてほしいんですけども、僕が一つ思ったのはなんかそのよく あのバンドマンとか、まあ、アイドルとかもそうなのかもしれないけど、音楽性の違いで解散だみたいなよく聞くんですけど、まあ、まさに、まあ、そのなんだろうな、リズムにおいての時代がちょうど変わる潮目のところで、こうなんだろうな、おのおのが求めているものの違いでドラムの人とかギターの人とかが抜けていく感じが、あ、これか音楽性の違いみたいなんで、非常に個人的には面白かったです。まあでもね、そのなんだろうな、今こう僕らの時代から見ると、まあ、音楽性の違いも もちろんだけど、今後の音楽作りの礎が出来上がっていく過程での、まあ、そこに乗り切れなかった人たちと、まあ、そこに活路を見出して進んでいく人たちで、ちょっとまあ割れちゃったのかなと。まあでもその後ね、多分あ、こういうことだったんだなっていうふうに思って帰って、お二人ともね帰ってきて、今は1人抜かれて、4人で活動してるらしいんですけども、まあ今となってはもう当たり前のように使われている技術でも、やっぱりね、それが登場した時っていうのはなかなかこう、特にね、あのその要は作っているサイドでも楽曲を演奏する方はもうたまったもんじゃないところは、まあね、分からなくはない。特にそのドラムとかギターとか、まあベースもそうですけど、その自分のエモーションで弾いているところを、まあ、曲のためとはいえ、こうブツッと切られるっていうのはね、なかなかねしんどいものが当時はあったんだろうなと思うと、なかなかね切ない思いもありますけど、でもこうしてね、それがあったからというか、長年生き残っているデュラン・デュラン、すごいなというふうにね思いましたし、今回もやっぱり西寺浩太さんの語り口は最高といったところでしたね。はい、まあなかなかね、デュラン・デュラン、まあ、僕はあの正直あのしっかりと聞いてきた方ではないので、その CM で流れてる曲だとか、まあ、あとは、まあ、スーパーヒットした曲なんかは、おこれはってなったりするんですけど、はい、こうね、これからも、まあそれこそ来日された時なんかもしね聞ける機会があれば聞いてみたいし、デュラン・デュランもね改めてなんかその僕が知らない曲とか、まあ、あとはそのアルバムごとに聴いていくことで時代の変遷なんかも如実に感じられるグループなのかなって思うと、これからなんかまた音楽を聴く楽しみが一個増えたなっていうふうに思います。はい、ということで以上月曜日でした。続いて7月13日の火曜日、宇垣美里さんパートナーの日です。この日のオープニングでは、まあ、あれですね、彼女は綺麗だったというドラマが始まって1週間経ったということで、リスナーさんからの感想メール、そして、まあ、宇垣さんがこんな感じでしたよっていう話をねしておりました。まあ、あとね、ここのオープニングから、18時半のカルチャートークまでかけて、佐伯久美子さんが登場してのね、過激少女のお話がずっとね続いていたので、ぜひオープニングから皆さん聞いていただければと思います。ね、まあ内容の方はね、オープニングはあの過激少女の、まあ、どういう漫画だよっていうふうにところに触れていたので、まあ割愛、皆さんぜひ読んでくださいって感じなんですけども、18時半からのカルチャートーク、過激少女の作者の佐伯久美子さんが登場して、まあこういう気持ちで作っていったって話をね触れておりました。でですね、まあ気になった、まあ特にね、あの気になったっていうか、あの今回ね佐伯さんが、まあ、割とあんまりメディアに出られない方っていうことで、なんで出てくれたんですかっていうところで、まあ、宇垣さんがね割とその過激少女が売れてない頃からそのいろんなメディアでプッシュしてくれていたのを実は見ていて、宇垣さんがいるんであれば、宇垣さんの頼みであれば出たいなってことで今回出てくださったってことでね、宇垣さんね、すごいありがとうございますって感じでございますね。で、過激少女ね、まあざっくり言うと、宝塚歌劇団のようなものをモチーフにした、ですね、わ出てこなくなっちゃった、とにかくあの宝塚的な学校でのこう学生たちのちょっとスポコン的な漫画になっています。で、ですね、過激少女自体は全11巻なんですけども、それのちょっと前にあのもともとジャンプ界っていうところで連載をしていて、それが廃刊になるということで、今回あのその 場所を移してやるにあたって過激少女のびっくりマークを2つ増やされたってことで、それが11巻出てるんですけど、まあ、その前の、なんだろうな、前日探的なものが出ていて、ちょっと待ってくださいね、それをね読む順番間違えちゃうとあまり良くないので、ですね、過激少女シーズン0っていうやつが上下巻出ていて、まあ、つまりそのジャンプ回で出していた漫画を再編集して上下巻にしてくれているので、そちらからねまず皆さんぜひ読んでいただければ、あの過激少女の1巻から読むとですね、あのもうすでになんかそのみんながこうなんて言うんでしょう、学園ものなのにすでに始まっていたりするので、あのエピソード0を見るとね、そもそもその入学する前のところから見れますんで、ぜひそこはお間違えないようにって感じなんですけども、もともとね少女漫画を割と書いていたということで、その恋愛系のリクエストが多いんだけど、その中でもそのジャンプ会員の方から群像劇を書いてくれないかみたいな、あ、じゃあな、過激ものを書いてくださいみたいなリクエストがあって、あ、じゃあそれならってことで群像劇と混ぜて、なんかそのうまいこと書けないかってことで、あの佐伯さん自体はぶっちゃけその宝塚とかそういうところを書くまでは全然、まあ見たりってことはあったらしいんですけど、触れてファンみたいな感じで触れては来なかったので、改めてこれを機に勉強されて書かれたってことなんですけど、まあ宝塚が好きな宇垣さんから見てもなんて言うんでしょうね、変なところもないし素晴らしいっていうお話をねされております。でなんていうんですかね、宇垣さん曰く宝塚のここが好きだっていうのを再確認させられるような漫画に仕上がってるってことで、なんでしょう、やっぱりファンでももちろんいいもの描けたんでしょうけど、その漫画を描くっていうところで、外からね見たことで、あ、ここがいいんだろうなっていうのを客観的に見れたっていうのもね、なんかすごい作品を作る上で良かったのかなというふうにね、あのお話を聞いていて勝手にブライトマン思った次第でございます。はい。で、あとですね、まあ、テーマとしてね、挫折からの再生っていうのが一つあって、まあ確かに、まあその各々のなんかそういう、なんだろうな、うまくいかないなっていうところと、まあ、それをね、でしかも、まあ、僕が今見てるとこまで、まだ1巻ぐらいまでしか見てないんですけど、まあまあまあ作品に触れちゃうからあれだけど、別にみんながみんな手を取り合ってって感じではないんですよ。だけどなんかその切磋琢磨して中では、まあ要はその宝塚音楽学校もそうなんでしょうけど、入ってしまったら全員宝塚歌劇団に向かって頑張っているし、みんな入っていくってことはそれなりに仲良くもならなければいけないけど、それなりにライバルとして人を落としていかなければいけないっていう環境だとは思うんですけど、でもやっぱりそのなんかそのなんだろうな、めっちゃその手を取り合っての助け合いって感じではないけど、なんかそのみんなで上がっていこうみたいなのが感じられる。まあまあもちろんそれは漫画にしたからかもしれないけど、なんかそのすごくねいいんですよ。今まで見てきた群像劇、過激ものとか、あとスポコンものみたいなとことも一味違う、なんかその手の取り合い方、その切磋琢磨の仕方っていう風に僕は思えてね、非常に面白い漫画だなっていう風に思っております。まあまだね全11巻、まあ、ゼロを含めると全13巻なのかな。ですけど、サクッとっていうか、その、スッとこうね、どんどんどんどん読みたくなるお話だと思いますんで、ぜひぜひ皆さんもね、読んでみてください。はい。続いて、19時からのライブ&ダイレクト。この日は、プニプニ電機さんの登場、新目黒スタジオから、まあ、DJ スタイルでの、楽曲、とあと生歌って感じでライブをね披露してました。もうねめちゃめちゃイケてるプニプニ電機さん、まあプニプニ電機という名前だけ聞くとね、まあもしかしたら名前の印象からはなんかそのなんだろうな、ゆるふわ的な雰囲気を感じるかもわかんないですけど、めちゃめちゃかっこいいです。特にねカンサノさんとのコラボ楽曲のずるくないはもう最高なので、 皆様ぜひぜひラジコタイムフリーで聞いてみてください。はい、続いて20時からビヨンドザカルチャーですね。浦島もよさんによる、ただの芸術とは侮るなかれ、パブリックアートはただだけどただならぬ芸術ということで、まあ、公共の場にある芸術のパブリックアートですけども、こちらについて、まあ、浦島もよさんがお話ししてくださいました。まあ、一応これのね、メールなんか僕送っちゃっていましたけども読まれなかったので、ここで読もうかなと思います。どうしようかな、何パターンかあるんですけど、まあ、ビヨンザカルチャーフューチャー&パストに送ったやつをね読みましょうかね。火曜日、浦島もよさんのパブリックアートはただだけどただの芸術じゃないよ特集。僕はアトロクのペデストリアンデッキ特集以来全国のペデストリアンデッキを渡り歩いているのですが、教場には僕が謎オブジェと呼んでいるアート的なものがあり、あれはまさにパブリックアートじゃないかと一人でテンション上がっていました。まず浦島さんがパブリックアートに目をつけたきっかけがスマホゲームのイングレスということが理由を聞くと納得だけどすごく意外でした。そしてモニュメント系、にぎやかし、あるから置いた系、糸を持って置いた系と大まかに3タイプに分かれ、時代ごとに権威の故事、戦争の影響、芸術家の表現の場、街づくりなど一口でパブリックアートといっても語り尽くせないものだなと思いました。後半紹介されたファーレ立川の作品にはペデストリアンデッキのタイトル、タイルを使ったバーコードブリッジというアートもあるらしいので、次行った時は注目してみようと思います。ということでね、パブリックアート、まあ、なんだろうな、例えば僕の身近なところで言うと、大阪の御堂筋の道路沿いにある歩道にあるね、銅像なんかも一つそういうものだろうし、まあ、あとさっきね言いましたけど、本当そのペデストリアンデッキの上にはたくさんパブリックアートと言われるものがあるので、それね、パブリックアートって名前自体はこの特集を聞くまでは知らなかったけど、なんか本当にあれなんだっていうね、なんかそのすごい嬉しい発見というか気づきというか感じたので良かったです。まあ、あとね、その日本交通文化協会っていうところがその駅にパブリックアートを提供しているということだったんですけど、まあ、どうなんだろうな、ペデストリアンデッキは厳密に言うとその駅だけのものではないので、まあ、そこが提供した芸術だけとは限らない、まあ、それこそその町のね商工会とかが建てた記念、ペデストリアンデッキを建てた記念に置いていたりってするものもざらにたくさんあるので、この日本交通文化協会の手掛けるものだけではないとは思うんですけど、なんかそこにも一つヒントがあるのかなと思って、これからね調べてみようと思います。あとはですね、そうですね、まあその今ねおすすめのパブリックアートってことで六本木ヒルズと、まあ、あとは清井町のガーデンテラスとかその辺、まあ、あと大江戸線エリアもおすすめしていましたね。はい、まあ、あとはその今やっているそういう展覧会ってことで東京ビエンナーレの一環で万世橋の、AR でね作っているアートがおすすめだよって話もしていたので、なんか機会があればね、その東京ビエンナーレにしてもパブリビオン東京にしてもちょっと行ってみたいなというふうに思いました。ぜひぜひ皆さんもね、それこそ外にある芸術なので、まあ家の近くとかね、駅周りとか、まあ街のその歩道周りとかもね目を凝らして見てみてくださいといった感じですね。はい、以上でございます。続いて7月14日水曜日、日比真央子アナウンサーパートナーの日ですけども、この日は、まあ、オープニングではね、ウェス・アンダーソンとティモシー・シャラメがですね、まあ、ウェス・アンダーソン監督が作った映画にシャラメが主演するよってことで、フレンチ・ディスパッチ・ザ・リバティ・カンザス・イブニング・サンズ別冊っていうタイトルの映画がね、なんかもう全然読めてないんですけども、楽しみだよってお話から、まあ、前田米蔵さんというね、まあ、カメラマンの方が亡くなったという話だとかね、まあ、そこから森田芳光本、まあ、森田芳光さんの映画のお話にもなっていって、非常にね、その歌丸さんの熱量が聞ける、そんなオープニングトークでございました。まあ、あとはね、 東シネマズがそのレディースデーを廃止して水曜日の、まあ、会員割引みたいなものにしたよと。で、まあ、このね流れで割とあのツイッターの TL タイムラインは物議を醸してはいたんですけども、まあ、なんでかっていうと、その歌丸さんが割とそのなんて言うんだろうな、前の時代、まあ言い方が難しいな、まあとにかくですね、その今どんどんどんどんこういろんなものを利用しやすくなったり、ルールがこう変わってきて過ごしやすくなったっていうのと反対に、こう自分の生きてきた時代のなんか良くなかったところっていうのを割とバッサリということが多い。で今回で言うと、そのまあ昔の映画館は治安が悪くて、今に比べたら本当に女性が一人で見に行くのだって難しいし、男性だって来たくないような場所だったよっていうのを言うんですけど、まあそれをまあ割とそのなんて言うんですか、批判的に、批判的にっていうか、なんかそういう言い方ないんじゃないかとか、なんかその見る人がね多い、聞く人が多いみたいで結構荒れてたんですけど、まあまあ確かにね、なんかその言い方だとか、その全てが悪いみたいなことを言われるとおこって感じだと思うんですけど、まあ難しいですよね。まあその確かに歌丸さん、まあ僕もそうかもしれないけど、まあそのジェンダーとかフェミニズムとか、そのいろんなね LGBTQ とか、なんかそれを扱うことで、そのなんだろうな、そういうところ、そういうものをベースに世の中を見る目線っていうのが強くなって、時には昔ながらのものとか、そういった学んできたものにはそぐわないものをバサッとやってしまうところがあると思っていて、で、あの三宅監督もそのアップデートっていうのをその言いまくったりするのもちょっと暴力的なんだけど、考えていかなきゃいけないことだよねっていうことをお話していて、まあ、そこのバランス感覚は僕もなんか見直さなきゃというか、まあ僕はそんな歌丸さんほどそれについてを人にバーバーバーバー言うことはないのであれですけど、なんかそういうバランス感覚も見直さなきゃいけないのかなって思いつつ、でも多分その時代を生きてきた歌丸さんももちろんその当時こんなん嫌だなっていうことは言ってなかったとは思いますよ。それはまあそのそれが普通っていう世の中で生きてきたからね。でも今となって考えた時に、なかったよねこれっていうのを声高に言っていくっていうのも一つ大事なことなのかなと思うから、まあ歌丸さんのね、なんかそのその辺についての見解っていうものは強く聞こえるかもしれないけど、しちょっと行き過ぎるとこがあるかもしれないけど、まあ、なんかその辺は分かった上でリスナーは聞いていかなきゃいけないのかなっていうふうになんかまあ感じましたね。はい。まあまあ別にね、どっちがいい悪いって話じゃなくて、でもまあみんなが過ごしやすいようにしていこうよと。まああとは、その今回のレディースデーっていうのを廃止するに至った経緯として、なんかこの、なんだろうな、女性男性っていう目線しか持ち合わせてなかった映画業界が、まあ、なんて言うんですか、配慮と思ってレディースデーとしていること自体がちょっとなんか、いやそういうことじゃないだろっていうのに、まあようやくねこう世間の流れもあって、まあみんなで気づいてきたっていうことでの一つの、まあこうなんだろうな、一歩前にまた進んだっていう感覚なのかなというふうに思いました。まああとね、もう一個そのあれだね、あの要はあの映画館に何でもかんでもそのもっと配慮しなきゃねってことを多分歌丸さんが言っていたように聞こえたのかなっていうね、その批判的なことが多かったのは、確かにそのなんだ、まあ頑張ってはいるけども、その例えば映画の録画みたいなところはうるさく言うけど、その痴漢だなんだみたいなところには言わないから、もうちょっとそこら辺に対してもそのアナウンスした方がいいんじゃないかみたいなところで言ってたとは思うんですけど、まあなんだろうな、こういうことって言い過ぎとかもないだろう。あとね、その中にはその要は自分はしてないけど、それが画面に映し出された時になんかムッとしてしまうっ ていう風にね書いていた方もいて、まあ、確かに、まあ、それは分からんでもないんだけど、例えばそのコンビニでね最近もう絶対お酒を買えばその年齢制限があるものですよっつって OK かノーかをタッチしてくださいねって出たりするじゃないですか。ノーはないね、 OK っていうのをタッチしてくださいねって出るとは思うんですけど、まああれも一つその店員に言われるとムカつくっていうところの配慮から画面になったとは思うんですけど、なんかそれと同じ感覚で、まあ、別にやってない人はそのまますんなり見ればいいだけだし、まあ、やるなんだろうな、そういう例えば痴漢をなんかこう心頭の隅にね痴漢したいなっていう気持ちがある人をこうちょっとでもそのまあなんていうの思いとどまらせるというか、あダメなことだったっていうのを思わせる、まあもちろんダメなことなんですよ 100% だけど、そういう人の中にはそれが欠如してしまっていてやってしまうってことだとは思うので、少しでもこのなんていうんだろうな訴えかけるっていう意味で、なんかまあもちろん男性側がもっとなんだろうな、まあ男性に限らないですけど、まあ特にね、例えば僕の視点から言うと、今僕は男性なのでね、今はあの言い方が、いやシスジェンダーのヘテロセクシャルの男性であってるのかなという立場なので、まあ、そういう立場の人間が僕の今の視点でねがこうもっといろんなことを気をつけなければいけないっていうな言葉っていうかその考えをどんどんこうやっぱ、まあ、別にその人だけが気をつければってわけじゃないんだけど、少なくとも自分と同じ立場っていう見た時に、まあ、歌丸さんがああやって言いたくなる、特にそこに多いと言われてたり、まあ、明らかにまあ数字で出てなかったとしても一番多いんじゃないのっていうところで訴えかけてるっていう、まあ、もっとねスマートな言い方だとかもっとみんなんかねあるとは思うんだけど、まあ、歌丸さん的にどうにか少しでもっていうところがね現れてるのかなっていうふうに僕は思うので、まあ、全肯定ってわけじゃないですよ。でもなんかそのもうちょっと歌丸さんの喋りに対するなんていうのかな聞き方、なんかそのなんだあいつなんか自分だけなんか分かってますみたいな口調でとかじゃなくて、そういうことじゃなくてっていうところをもうちょっと身につけていけたらなと思う次第でございます。まあ変なねまとまってない話をしてしまったんでね、うるせえなって感じだとは思うんですけども、はい、続いていってみます。18時半からのカルチャートークは村山明さんでしたかねが登場して、おすすめの日本未公開映画の紹介していました。ネットフリックスの本当の僕を教えてとか、あとは飛べないアヒルゲームチェンジャー、これディズニープラスの作品、このね2作ね割とその本当の僕を教えてについてをね割いて、お話してて、そのドキュメンタリーの作品になるんだけど、だ結構なんていうのかな記憶喪失になった人のねお話で、なかなかこうなんていうんだろうな難しいというか、なんかねまだ僕見てないんですよ。でもなんか話を聞いてるだけでもなんかそのいろいろ考えちゃうものがありそうで怖いんだけど、ちょっとねネットフリックスだし気軽に見れるので手を出してみようかななんて思っています。まあ、あとねアヒルゲームチェンジャーの方は、飛べないアヒルゲームチェンジャーの方は、まあ、ディズニープラスで配信されていて、まあ過去ね3部作でその映画をねがもともとあって、まあ、エミリオ・エステベスがまた今回も主演で手掛けられてるってことらしいんだけど、そもそもね前の映画を見ていないので、そっちからね徐々に見ていこうかなって僕は思いました。まあ、若干こうディズニープラスのコブラ界的な作品だよっていう風に言っていたので気になっている感じでございます。19時からライブ&ダイレクトは K 林さんのライブでした。であとは20時からのビヨンズカルチャーですね、タイのシティポップ特集ということで、夏に聞きたいサバイナタイポップのシティポップトーク集ですね。はい。まずそもそも5月19日に、まあ、タイポップの入門特集ということで、36エンタロウさんですねが登場してタイポップスを教えてくれたんですけど、そこでお話ししていたフィーバーっていうねアイドルグループが7月いっぱいで解散しちゃうよってことで、まあそれのね、アンダーグラウンドっていう 曲の紹介から始まって、まあ、タイでねシティポップがやっぱ人気で 80s の、まあなんて言うんだろうな、いろいろそういった感じの音楽が今はねいっぱい出てきていると。でしかもあとねあれね、前回も言ってたんですけど、給付つまりその過去のアーカイブがなかなかタイではされていないんだけど、まあそんな中でもひっそりとねそれをね出してくれるあのレコードやなんかもあったりして、まあやっぱその歩いてみるといいよという話もしている中、まあいろいろとね363のレコメンドとともにタイの楽曲いっぱい聞きました。まあ、ぶっちゃけそのお名前が読めなかったりするところがあるので、こればかりはアトロクのねとにかくラジコのタイムフリーで聞き直してほしいところでございます。そうね、結構ねたくさんお話ししてくれていて、でとにかく一つそのタイポップスのお話最後まとめみたいな感じでしていたところなんですけど、タイポップスは YouTube を活用して聞くのがいいよと。で何だったらそれはタイのミュージックビデオはショートフィルムの感じで撮っているものが多くて、その目で見ても楽しめるのでぜひぜひということで、まあ、あとは歌詞も、YouTube のその情報のところに出てくるので翻訳を使いながらその歌詞も見ながら、聞くといいよと。あと一つタイは、歌詞を覚えてファンが、ライブでみんなで合唱するみたいな文化があるので、まあその1番と2番のサビが同じなものとか、とにかく覚えやすさをこう重視して作られていたりする、まあ、大衆娯楽として歌がまだまだ機能している国ですよと言いながら、まあ様々なねタイプの楽曲を紹介してくれております。ぜひねラジコのタイムフリー、そしてアトロクのツイッターで、この日紹介した楽曲を曲名リストアップしてツイートしているはずなので、それを使ってまあいろんな配信サービス検索してみてください。まあ、あとね Spotify で検索すると割とタイ語で曲が書かれてたりしてわからないものも多いので、やっぱり YouTube でね探すのいいよって言ってたので、ぜひぜひ探してみてみてください。ということで以上7月14日の水曜日でした。あともう一個、今回ねリスナーさんからいただいたメール、この水曜日のメールいただいてますので読ませていただきます。ラジオネームユーフォニアのビリシマさんです。今週は水曜日の新概念提唱型投稿コーナーシアター一期一会に送ったメールを炊き上げさせてくださいということで、今回は私が最近とあるシネコンで遭遇したミステリーを聞いてください。それはリバイバル上映企画午前10時の映画祭の2001年宇宙の旅の上映時に起こりました。上映が始まり序盤の食べ物過去植物をめぐって猿とバクが喧嘩するシーンのあたりで、2席横にあるおじさんが遅れて入場して着席しましたが、そのおじさんは着席するやおもむろにマスクを外し、見ている途中も組んでいる足を組み替えるたびに床でドタンドタンと足を立てるし、音を立てるしと、まあマナー的にアレなご様子。私はこの人なんなんと思いつつ、できるだけ気にせずスクリーンに集中しているうちにインターミッション途中休憩になりました。そして場内が明るくなると、そのおじさんはまたおもむろにマスクをつけ席を立ち、その後上映が再開しても席に戻ってきませんでした。ここで疑問です。あのおじさんはボーマンとプール2人の宇宙飛行士による密談が2001年宇宙の旅のラストだと思ったのでしょうか、それともあのおじさんは私が見た白昼夢だったのでしょうか。まあそんなミステリーにも遭遇できるから、いや映画館って本当にいいものですねということで、まあ、ちっともいい話ではないようない上に、このご時世にマスクを外して映画鑑賞という目撃談自体が下手すると映画館へのマイナスイメージにもなりかねないので、そもそも内容に難のあるメールだったと言わざるを得ないのが現状ですよねと。もしかするとマスクを外さなければならない事情があったのかもしれませんが、それにしては客席が明るくなったらそそくさとマスクをしだしたし、一体何だったんでしょう、謎が多すぎますということで、まあ、なかなかね、まあ、やっぱこの時期映画館がまあ手軽に見れるエンターテインメントとしてもね、最近こうなんでしょうね、いろんな場所に行けないっていうのもあって、いろんな人が来るような場所になってるかもしれないんですけど、なかなかな方でしたね。まあ、マスク外すまではね、まだしも、その床ドタンドタンとか、もう、何でしょうね。 気にはなりますよね。ここまでされるとね、まあ難しいですよね。まああとね、あの途中休憩になって出てっちゃってそのまま帰ってこないっていうのもね、でもあれですよね。2001年うちの旅ってインターミッションとしか出ないんでしたっけね。なんかそれだけ出てると、まあ下手したらまあ僕も人のことは言えないですけど、英語に堪能ではないとインターミッションって書いてあるだけだと、ただ明るくなって、あ、終わったんかなって思っちゃう気もわからなくはなかったりするんですけど、まあ、もしね、そう思って出てって途中までしか知らないってなると悲しい話ですよね。まあでも、どうなんでしょうね。年代的に2001年宇宙の旅に触れてなくても、触れててもおかしくない世代っぽいんですけどね。はい。でもまあね、映画館、それこそこの日のね、水曜日の、オープニングでもね、なかなかこういろんなマナー的な、マナーっていうか、映画鑑賞をする上でのってお話をされてましたけども、まだまだこういった方もね、いらっしゃるということでね、まあもしね、マスクしてない方が気になるって時は、ぜひ、もうその人に言うのはね、もう本当喧嘩のもとになってしまったりするので、まあ一席もう一席開けてみるとかね、映画が始まる前であれば、こう、映画館のスタッフさんに行ってね、こう映るなんかもね、してもいいのかもしれません。まあもちろん、ご自身が見たい場所があるとは思うんですけどもね、なかなか難しい環境ではありますけども、皆さん映画館でね、映画見ていきましょう。はい。ということで、続いて7月15日の木曜日ですね。うないりさアナウンサーパートナーの日です。この日はですね、オープニングでは、先週のね、オープニング、豆腐バーという、なんて言うんですか、健康食品って言い方は変ですけども、最近ね、コンビニでは、サラダチキンってものが、まあ、ダイエットにもいいんじゃないかっていうことで流行っていたり、まあ、あとサラダチキンね、本当は肉の塊みたいな感じでしたけど、食べやすくするために、まあ、棒状にしてるものがいっぱい出てるんですけど、その中でも、セブンイレブンでは、豆腐バーという、豆腐を、長方形の形にね、なんだろうな、カロリーメイトをちょっとでかくした感じの形に整えて食べやすく売っているというのがね、あるんですけど、その豆腐バーがうめえって話をね、先週していたら、なんとね、その豆腐バーを、セブンイレブンにね、卸している業者ですね、ちょっと待ってくださいね、お名前がね、いつも覚えられなくて申し訳ないんですけども、はい、出てきますでしょうかね、すぐに。まあとにかく豆腐バーね、僕も先週、まあその微妙な部分はあるけども、まあ食べていくと癖になっていいよって感じだったんですけど、ありました。株式会社朝彦さんが取り上げてくれてありがとうございますってことで、 TBS ラジオにですね、まあ 4,50 本ほど段ボールに入れて送ってくださったってことで、なかなかね、太っ腹でございますけども。で、新商品にね、枝豆とひじきの豆腐バーがあるって話で、ちょっとそれがね、めちゃめちゃ僕も食べたくなっちゃって、早く出してほしいなってとこなんですけど、まあ、ぶっちゃけそのガンモの、豆腐バー、ガンモバーって風に言ってるらしいんですけど、それがうまいって話をしてたんですけど、それはなかなかね、奈良で見ることがないので、この後ね、和歌山で見た後、明日、関東実家に戻って、家に引きこもるつもりなので、近くのセブンイレブンに行ってね、ガンモバー見つけてみようかなと思ってるんですけど、まあ、とにかくそんな豆腐バーでキャッキャしたオープニングでございました。で、18時半からのカルチャートークは、これ読み方合ってんのかな、ラスさんというですね、エイペックスレジェンズの世界最強プレイヤーの方、まあ、韓国の方なんですけどもが、電話出演されて、で、まあ、うないさんがね、基本的にインタビューする形でお話を聞いていました。まあ、そのラスさんって方もね、以前、韓国のゲームカルチャーの紹介だったかな。なんかその要は、家でゲームをするのが難しいので、ネカフェみたいな、ネットカフェみたいなところでみんなやるんだと。で、韓国はそのネットカフェのパソコンとかもしっかりとゲームができるレベルのものを揃えていて、お値段もお手頃ってことで紹介してたんですけど、このラスさんも本当にそこに入り浸って小学生の頃からやっていた。で、エイペックスでは、 本当にその世界有数のプレイヤーとして活躍されているってことでね、いろいろとうないさんがね、そのラスさんの私生活の部分から始まり、エイペックスに対するね姿勢だとか、どういうふうに練習しているのかとか、たくさん聞いていました。まあまだまだね、その火曜日の宇垣さんもそうでしたけども、最近その歌丸さんがメインではなく、パートナーの方がメインで、ゲストに質問していくみたいな形式が増えてきて、まあ、今回特にその本当にメインでね、2人がうないさんが、ラスさんにエイペックスレジェンドの話で、火曜日であれば宇垣さんが、過激少女の佐伯さんに、お話を聞いていくっていうスタイルを取っていたんですけども、まあ、もちろんなんかあのレックさんなんかはそのインタビューとしてどうかなみたいな話をしてたみたいなんですけど、まあなかなかそういう、まあアナウンサーがインタビューするっていう機会はまあいろんなメディアで多いとは思うんですけど、その中でもそのもっとなんだろうな、自分に近いことでしかも自由に聞けるインタビューっていうのはあんまりその多くないのかなって思うので、なんかこれからもまあ手を変え品を変え、まあなんて言うんでしょうな、インタビューのセオリーにならない程度に自分たちの味を出して、なんかそのパートナーの受け持つ場っていうのも、まあ、こういうカルチャートークであれば増えていけばいいなっていうふうに個人的には思いました。なのでね、まあ、内容がどうであれね、こう、試みを続けるっていうのは大切だと思いますので、まあ、内容はともあれっつっても、そのある程度のクオリティはもちろんですけど、まあ、今回ぐらいのクオリティであればね、全然問題ないと僕は思ったので、今後もね、続けてほしいなというふうに思います。19時からのライブ&ダイレクトは、まあ、マッサン走りのライブですね。前回先週ですね、ノーワンでマッサンさんはね、出ていましたけども、今回はマッサン走りで、まあ、ワン MC、ワンギターのね、スタイル。まあ、僕ら、ライムスターファンで言うと、幻、まあ、D さんがやってたバンドですけども、そんな感じの二人によるスペシャルなアコースティックなライブでしたけども、なんかさ、アコギでやる醍醐味中か、なんかこうさすらい感というか、なんかね、そういう感じが出てすごく良かったです。僕は好きでした。はい。ぜひね、ライブ&ダイレクトなので、ラジコのタイムフリーで聞いてみてください。で、この日20時からビヨンドザカルチャーは、2021年上半期ゲーム業界のニュース、バイ、ジニさん、黒沢祐樹さん、渡辺則明さん、ハメコさん、寺島俊久さんということで、まあ、いろんな方にね、なんていうんですかね、一人一つみたいな感じでゲーム界のニュース聞いていく形、非常に珍しいタイプですけども、まあこういう形ね、すごいいいなと思いました。なんかね、もちろん普通っていうか、今までのビヨンザカルチャー枠っていうのは、一人の人、まあないし、その、一緒に研究されていたり、まあ、線がね、一緒になっている人で、一本の特集って形でお届けすることが非常に多かったとは思うんですけど、まあ、こういうね、総括系に限らず、いろんな人の視点で聞いていくっていうのも非常に面白いんじゃないかなと。まあもちろんね、一人、まあ、例えばなんだろうな、誰だろう。まあ西浦豪斗さんみたいな、その強烈な一人の個性によって届けられる特集っていうのも面白いし、もうこうやってね、ゲーム業界といっても一口に言っても、その、いろんな角度があるじゃないですか。それこそ据え置きゲームと、持ち運びできるゲームでも違うし、その中でも、まあ、例えば、ゲーム会社が出しているハードと、そのスマホで出している、もうソフトだけを出しているゲームでも違うだろうし、まあ、あとゲームって言ってもね、その、まあ、こういうところではあんまり取り上げないけど、渡辺則明さんがね、その、やっているようなボードゲームなんかだって入ってくると思うので、その角度をね、いろんな人が変えてお話していくのは非常に聞き応えがありました。まあもちろんね、内容って意味で言うと、その濃さがねなくなってしまう部分はあるので、まあなんだろうな、好きな人からすると物足りなさを感じるかもしれないんですけど、そうそうそう、あと特にね、こういう時にそのやっぱ自分の好きなものを思いっきり喋れたりもするじゃないですか。なんかそれこそ別に、なんだろうな、好きじゃないってことはないけど、ジニさんがそのゲームの辞表みたいな感じですると、まあ自分がめちゃめちゃ興味あって手掛けているゲーム、手掛けてるっていうか、遊んでいるゲームじゃなくても、まあ、この時にこれがっていう 扱い方をしちゃうと思うんですけど、なんかその本当に今自分が推したいものってものをおのおの喋れるっていう場は面白いなっていうふうに個人的には思いました。はい、続いて7月16日金曜日、山本がギャランサーパートナーの日ですけども、まあびっくりしましたけども、山本さんついにエアリズムのマスクを買ったということで、まあ、エアリズムマスク僕も愛用してますけども、なんでしょうね、世間的にはやっぱり不織布のマスクが一番で、それ以外はちょっとうーんみたいなところもあると思うんですけど、まあ、なかなかね、まあもちろんその密度濃くなってしまうようなところでつける分には不織布が一番とは思うんですけど、まあ外をね歩くときとか、なんかその生活の中で使う分には、まあより快適なものを、まあ、特にね夏のシーズンになるので見つけていきたいって中では、まあエアリズムマスクね一ついいとこだと思う。まあ確かに、まあなんかそんな涼しいかどうかって言われたら微妙なんだけど、なんていうのかな、僕は好きです。で、特に今回なんかね1年周期で新作みたいな感じでエアリズムマスクってユニクロが出してるんですけど、この2021年モデルは XL のサイズがもっと縦幅がね大きくなったんですよ。で、僕のように面長の顔デカ人間にしてはしてみるとですね、顎まで隠れるのが、まあ僕は顎まで隠したい方なんですね。なぜかというと、まあ髭もあるので会社とかでは、覆いたくなる。まあ別にそういうことがなくても、今までのやつは割とね、横のデカさと、まあ縦はそんなに気にしてない感じだったんですけど、新作のエアリズムマスクは本当縦幅もしっかりと取られているのでおすすめです。あと前作より明らかに薄くはなりましたね。で、なんか一応不織布フィルターみたいなのも入れていて、まあもちろんマジの不織布に比べたら、不織布に比べたらなんでしょうね、性能的には考えなければいけないところはあると思うんですけど、まあ徐々にこうクオリティも高くなってるものだと思いますんで、ぜひぜひ皆さんもお試しください。色とかもね何色か展開してますので使いやすいんじゃないかなっていうふうに思います。まああとはもうこの日はあれですね、そのマサユメプロジェクトっていうやつで、東京の空にね世界中から集めた顔を、まあ、こうミキシングして、まあ、一つ顔を作って現代アートとしてね、チームメというグループが手掛けて、こう20メーターぐらいある顔をこう今回代々木公園だったらしいんですけど、そこに浮かべていると、まあなかなかねタイムライン上では気持ち悪いとかなんかいろいろあったんですけど、個人的にやっぱ現代アートってやっぱその理解するには時間が必要だったり、そこに見出すっていうのは同時代ではなかなか難しいとは思うんですけど、まあ一個ねなんかまあ面白いことやってるなって思って見に行きたかったんですけど、まあ、どうやらこの間の金曜日しかとりあえず打ち上げる予定としては出ていないみたいで、これからね何かの機会でやってくれたらいいのになっていうふうに僕も思いました。まあ、あとは竜とそばかすの姫、まあ、これね来週のムービーウォッチ目に当たりましたけど、カンヌでも絶賛されているよと、まあ、どうやらねなんかそのタイムラインとか見ると、まあ、日本よりも海外での評価は高いのかなっていうふうにね、結構まあ細田守監督に対してのなかなかなこう指摘みたいなものがね散見されたので、まあそういうね意見も踏まえつつ見てみると面白いのかなと思うので、僕もこの機会に竜とそばかすの姫、僕正直ね細田守監督作品は、僕らのウォーゲームとあと未来の未来しか見たことないので、ちょっとこれもね見てみたいなというふうに思いました。でムービーウォッチメン18時半からはブラックウィドウの評論でしたね。まあこれは昨今のそのディズニーの映画館との折り合いの話とか、まああとあれ話したかな、ゴジラ VS コングの脚本と今回のブラックウィドウ同じ人が手掛けていてって話もなんかしていたような気がしますね。まあ、個人的にブラックウィドウはなんか本当に映画館で見るべき映画だとは思ってて、まあもちろんいろんなね足りない部分があると思うのは事実で、そのタスクマスターのまあ扱いだとか、まああとはそれぞれのキャラクターのなんだろうな、もっとこうバトルの決めが足りないみたいな人もいましたけど、まあ個人的にはまあそういうなんだろうな、まあ作品のその主題みたいなところも別にタオスとかそういうことではないっていうのが書かれているのであれなんですけど、ちょっとなんか物足りなさを感じている人が多かったのかなって思う感じでしたね。でもまあ僕個人的には非常におすすめの映画ではあるので、ぜひぜひね興味ある人は見に行ってみてください。 19時からのライブ&ダイレクトは K さんがね久々に出られて、今回はちょっとヒップホップ色が強めなライブでしたね。なんかね、あの僕が K さんといえば本当日本デビューなのかなのオーバーっていうね、あれはだから H2 かな、あのま、なんだ忘れてこないタッチの足立充さんがね作られた漫画の実写化でしたけど、 H2 のエンディングで流れていたはずのオーバーのイメージがあったので、まさかこんな風な進化を遂げているとは、まあ、前回出演された時もこんな感じだったかちょっとね記憶にないので、またね新しい一面が見れたなと思って面白かったです。ぜひぜひ皆さんもラジコのタイムフリーで聞いてみてください。でこの日は20時からのビヨンドザカルチャー、久々ですね、フューチャー&パストコンバットレックさんが振り返りに登場して、まあ一回ね休んじゃうとなかなかめんどくさいってところで、まあ、4ヶ月ぐらい出てこなかったっていうのはあったらしいんですけど、まあねすごいこの気持ちはわかりますんで、これからもね、まあ、めんどくさいとは思いますけども、たまに顔出してくれると嬉しいなって思います。はい、ということでね、コンバットレックさんの、振り返り、そして私の今のね振り返りなんかを聞いて面白いな、これ聞いてみたいなってなった方はぜひラジコのタイムフリー、そして Spotify をはじめとする、配信サイトでの、何でしょう、アーカイブ、ぜひぜひ聞いてみてください。今回は特にですね音楽を使った水曜日あと月曜日の特集なんかはぜひぜひ、ラジコのタイムフリーで聞いてみてください。ということで以上リスナーフューチャー&パストでした。エンディングでございます。はい、だいぶ時間もなくなってきたのでサクッと一つだけね、本当は二ついただいてたんですけども、メールね、リスナーさんからいただいていたカルチャー情報一つ読んでいこうかなと思います。もう一つはね、時間があれば来週、まあ、今週中に紹介しなければならないような内容ではなかったので、来週ね、お話しさせてもらおうと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、ですね、どっちにしようかな、こっちにしようかな。そろそろ、まあ、映画もね、やられるってことでこっちにします。はい、シーサイドスクワットさんからのメールです。水曜日はシャラメニュースが採用されなかったので お焚き上げをお願いしようと思ったのですが、それはやめて同じ日デッドプールに関するメールを送っていたので、こちらのお焚き上げをよろしくお願いします、ということで送っていただいたメールです。なんとライアン・レイノルズの YouTube チャンネルで自身の主演作フリーガイの予告をデッドプールとマイティーソーシリーズのキャラコーグが一緒に見るリアクション動画を公開しました。デッドプールがいずれ MCU と合流するとはマーベルのファイギ監督が以前話されていましたが、映画で実現と思っていたのでまさか YouTube の予告動画としてこんなに早く実現するとはサプライズでした。デッドプール2撮影時は20世紀フォックス買収手続きの中だったので、劇中ではっきりと触れることができず少し遠回しにディズニーをいじっていましたが、今回の動画ははっきりとディズニープラスを皮肉ったりピーヨンも入って相変わらず下品なことを言っているので、ディズニーは当初 R 指定作品を作らない方針でしたが、デッドプールはファンの要望に応え新作も R 指定から変えない宣言が本当だったことを証明するような内容でなんだか一安心しました、ということでですね、ライアン・レイノルズがね公式チャンネルを持ってること自体も知らなかったんですけども、まあ、まさかね MCU にしっかりと出てきたキャラクターとこうやってまさか動画を撮っているとは思いもよらなんだだったのでね、カルチャー情報ありがとうございました。ちょっともう一個ね読もう、エンディングではもうね読むことやることないのでこのねもらっていたもう一つ紹介します。金曜日に送ったもう一つのカルチャーニュース、 HBO の、新作ドラマの話題です。今回はお焚き上げ2通ですが、僕はいつも多くお送りすぎですよね、と。いやそんなことないですよね。はい、ブライトマンさんにはご迷惑をおかけしてます、ということで以下がメールの内容です。ヴィエト・タン・ウェンの原作小説シンパサイザー をドラマ化するということで、 HBO と A24 制作オールドボーイのパク・チャヌク監督が手掛け、ロバート・ダウニー・ジュニアの出演が決まりました。ダウニーは、制作総指揮も務め、悪役でオレンジ軍の新進気鋭の下院議員、 CIA エージェント、ハリウッドの映画監督などアメリカの上位層を代表する役を複数演じるそうです。特殊メイクで演じるんでしょうか。何でも原作小説はオールドボーイから大きな影響を受けたようなので、原作者のウェンはドラマ版はチャヌク監督以上にふさわしい人はいないと太鼓判。オールドボーイで生きたタコを主人公が踊り食いする場面もにも影響され、小説ではタコをイカに置き換え斬新な形で登場するので、ウェンはドラマ版のイカでも同じように想像力を発揮してもらいたいと希望しているそうです。山本さんもこの食事シーン気になるんじゃないでしょうか、ということで、まあね、ロバート・ダウニー・ジュニアの新しい活動がまさかね、ドラマで、しかも HBO と A24 のタッグっていうね、めちゃめちゃ熱い、そこにさらにパク・チャヌクがね加わってくるということでね、まさかのね動きでしたけど、これ僕もね、あのニュース見てましたけども、非常に楽しみな話題だなと。しかもね、ちゃんと読んでなかったんですけど、まさかね、そのオレンジ軍のその新進気鋭の下院議員と CIA エージェント、ハリウッドの映画監督とは、その要はいろんな役をロバート・ダウニー・ジュニアがやるだってことは全然思いもよらなんだだったので、非常に楽しみでございます。はい、こんなメールをね2通いただいてました。で、来週のアトロクについてちょっと見ていきたいんですけども、はい、開けました。来週はね、まず月曜日が熊崎さんが出れないということで、山本孝明アナウンサーがパートナーとして出てくださいます。で、あとまずね、五輪期間中の交通規制についてを白井京子さんがね、お話してくれるということで、毎度定番ですけども、白井さんね、なかなか聞きやすいお話をしてくださるので、今回も注目でございます。で、ビヨンドザカルチャーはUNEXT 独占配信記念で、花束みたいな恋の下をまたこうお話していくということで、監督もね来てお話で、しかもここから、火曜日から金曜日までは、新概念提唱型投稿コーナーは全部このUNEXTの花束みたいな恋をしたに送ったメール、読まれなかったやつをどんどん読んでいきますという話でした。火曜日はね、藤井さんのアニメのお話も楽しみだし、ジョーダン伯爵はね、僕が好きな、イラストレーターの方のね、イラストを使った7インチを出してたりするので、ちょっと今好きだって言ってるのに名前がすぐ出てこない、伊藤敦さんかな、はい、のイラストを使った7インチも出されててね、ちょっと気になっているジョーダン伯爵さん、ライブ&ダイレクト出てくれますね。あとはあれですね、この間のあのでかい顔のお話、マサイメプロジェクト の歌丸さんが誰か写真撮ってくれって言ってたら、ベンジャミン・ムーア のトム・ヌルーズがね、ツイッターとかでも、もう撮りましたよってやってましたけど、そのベンジャミン・ムーアプレゼンツペインティングカルチャートーク、まあいよいよ大詰めと思いますけども、今回はどんなお話を聞けるんでしょうか。まああとはあれですね、金曜日山本さんの、フードウォッチメンですね、イートムービーウォッチメンか、はい、久々に聞けるので楽しみでございます。ちょっとね駆け足になっちゃいましたが、来週の振り返りは三宅龍太監督でございますね。まあ、駆け足になっちゃいましたけども、しかもね、今回50回というですね、節目ではございますけども、まあ、相変わらずそのまま普通のテンションでお届けするのがブライトナイトの良さだと思いましたので、そのままやらせていただきました。まあね、皆さんから の50回記念のメッセージなんかもいただければ嬉しいんですけども、まあ特にね、私のこのブライトナイトは聞くのが大変なポッドキャストになってますのでね、ぜひぜひ皆さんも頑張って、まあ、1.5 倍速等でね、お楽しみいただければと思います。あとね、1個お耳に合いましたら、ドラマ、2話までね見てますけども、めちゃめちゃいいって話をしようとしたのを忘れたので、ぜひ来週3話終わった後ですけどもお話しさせていただきたいので、まあ次回までね、また楽しみに待っていてください。ということで、ブライトナイトはこの辺で失礼させていただきます。お相手はブライトマンでした。さようなら。